10月9日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定の紹介。トレーダーで株ブロガーのひなさんから、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回はジャーナリストの佐々木俊直さんと、モラロジー道徳教育財団特任教授、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんに登場いただき、メンタルヘルスとコミュニケーションをテーマにお届けします。さて今回はここからはですね、私新業に代わって飯田浩司アナウンサーに週末増刊号を進行してもらいます。飯田先輩、よろしくお願いします。
はい、飯田浩司です。さあまず今週の出来事でありますが、岸田新内閣が発足しました。解散総選挙の日程を発表しております。地域政党都民ファーストの会が国政新党の設立を発表。岸田総理、バイデン大統領と就任後初めて電話会談。マイナンバーカード、健康保険証で利用。OECD 新国際課税ルール作りの最終合意に向け、8日に事務レベル会合を開催。アメリカと中国がオンライン形式での年内の首脳会談に合意。岸田総理がロシアのプーチン大統領と電話会談。東京23区と埼玉で震度5強津波なし、震源は千葉県北西部といったニュースを取り上げてまいりました。さあそして今週の聞きどころですけれども、10月7日木曜日の放送を振り返ってまいります。岸田新内閣に求める経済政策について、経済学者の飯田康之さんに伺いました。それでは今週のプレイバック、飯田康之さんに聞く岸田新内閣成長と分配の好循環の実現性。今月4日に発足した岸田新内閣の最大の柱は成長と分配の好循環。ではその実現に向けて分配政策、成長戦略、どう進めていくべきなのか。新型コロナの第6波感染拡大も懸念される中で、具体的にどんな経済政策を取っていくべきなのか伺ってまいります。就任の会見の、ね、中では金融所得課税の見直しなんていうところにも言及しておりました。
まあこれ総裁選の間も高市候補なども言及していたところなんですけれども。
そうですね。
まあ正直喫緊の課題ではないので、早期に検討される可能性は私薄いと思ってるんですけれども。
ここでまさにね、高市さんにインタビューした時も、高市さんも、いや物価が 2% まで上がった時ですよっていうふうにね、かなり先だということを、まあ、示唆してましたよね。
はい。ただまあこれ1億円の壁問題と言ってですね、株式譲渡、株で儲かったとか、
はい、
配当を得たっていう所得については 20% なんですね、課税。一方で給与所得については、
はい、
まあ、あと事業所得については、まあ大体まあ最高でも、まあ 50%いかないと思います。これ、よくですね、課税所得4000万円以上だと、最高税率は 55% ですっていうふうに、書かれるんですけれども、これ、限界税率っていうやつで、4000万円を超えた分に 55% かかってくるだけで、4000万円の 55% 取られてるわけじゃないですからね。
ああ、なるほどね。
はい。こういった、まあ、大体ですね、4000万、5000万ぐらいで、まあ、イメージとして30数%取られてるかなっていうイメージでいけばいいと思うんですけれども、
はい、
いろいろ控除とかね、ありますから、
そうですね。
そうするとですね、1億円以上稼いでいる人って、ほとんどが、まあ、株式とか配当なんですよ。
金融の方の所得になると。
金融所得、なんか1億円超える給料もらってるって、それね、プロ野球選手とかぐらいじゃないで、ね、あと、トップ経営者とかね。そうすると、なんか1億円よりもっともっと稼いでる人の方が税率が低くなってしまう。 これちょっとやりすぎなんじゃないのかっていうことで、例えばですね、一般的な他の所得と同様に累進課税、課していくとか、あとはイギリスのように一定額を超えた場合には、はい、金融所得課税の税率を上げるとか、これなんで出てきたかっていうと、これアメリカとイギリスで検討が始まってるっていうのもちょっと一つ言及するきっかけになってるのかなと思うんですよね。
なるほど。で、今日一部の新聞には所信表明の原案が出てきていて、うん、その中に、地域や業種を絞らない形の給付金、これある意味去年やった持続化給付金に似てるのかなとも思いますが、
ただ今回の場合事業規模に応じた給付金ということになってます、はい、でこの事業規模っていうのが実は、僕はまだまだピンときていなくて、もしかしたらまだ具体案が決まりきってないのかもしれないんですけれども、
なるほど、
本来であれば損失額に応じた給付金でなければいけないわけですよね。それはなんで事業規模に応じた給付金なのかちょっとわからないんですが、持続化給付金のように、
はい、
小法人から中小企業、従業員を何も雇ってるような企業まで同じっていうわけには確かにいかないので、一歩前進はしてるんですが、
はい、
せっかく日本って、税金取るために企業法人のデータちゃんと取ってるわけですよ。
そうですよね、確かにね、法人番号まで振られて
そう、だからこそ、
はい、
実際の損失に応じた給付っていうビジョンを打ち出す必要があると思うんですよね。で例えば損失といいますか、
はい、
利益から損失に転落した企業についてとか、
はい、
でその損失の何割を補填とかっていう形にした方が、意味のあるものにできるんじゃないのかなとは思いますね。
例えば2019年と比較してとかいう形で、コロナ前と比較になりますよね、当然ながらね。
そうなんです。そうするとですね、必ずツッコミが、はい、新規設立法人はどうするんだ。
なるほど。
後から考えればいいんです、そんなもん。その制度に反対する、
はい、
潰すために細部の話をするっていうのはもう常套手段ですが、
はい、
この状況ですから、もちろんその新規設立法人についての、方法っていうのも考えながら、その数として多いところっていうのをしっかり救っていくような、方策、こっち優先させないと、しょうがないですよね。
でこれコロナの痛みに関して、岸田さんもその総裁選の中でも数十兆円に上る、補正を出すんだという話はしてましたけれども、その先のこうマクロ経済運営に関して、そのアメリカや欧米のように、ハイプレッシャー経済で、財政と金融両方でガンとやっていくんだって、どうですか、そういう方向に行きそうなんですかね。
岸田総裁といいますか、総理の話を聞く限りはそういうイメージあったんですけれども、実際の閣僚の発言を見ていると、財務大臣が早速財政再建の重要性の話をしてみたり、もともと岸田派宏池会、比較的財政再建よりの派閥だったので、どこまで岸田さんの意見はかなり変わってきた。特に総裁選での論争を通じて、財政拡大寄りになってきたんですが、
はい、
それが各閣僚にまで浸透してるのかどうか、ちょっと未知数というか、単純に言うと疑問だと。だからこそこれからどうやって、その岸田さん自身の意見の転換を浸透させられるかっていうのも勝負になってくるんじゃないでしょうか。
これ気になるのが、自民党の税制調査会長に宮沢洋一さんを当ててきたというあたり、この方もともと大蔵官僚でもあるしという、なんか顔ぶれを見るとおっという感じがあります
ね。そうなんですよね。それはやっぱり岸田さん周りの、方は、もともとは財政再建派が多い。そういった中でどうやって、岸田色を打ち出していけるか。正直、岸田さんだって僕、もう財政再建派筆頭だと思ってたら、
はい、
だいぶ言うことが違ってきた。だからこそ、それ以外の人っていうのとも、しっかりと議論、論争っていうのを進めて、しっかりとした財政金融政策で、高圧経済で、コロナからの V 字回復とその後の安定成長っていうのを目指す、それをしっかり打ち出してほしいですよね。
これ日銀との間で新たにこう政策協定みたいなアコードを結び直すみたいなことっていうのはあるんですかね、新政権になって。
まあ、別に結び直してもいいと思うんですけれども、うん、今のところやっぱり金融政策はそこまでの力にはならないですね。今はやっぱりちょっと財政フェーズだと思います。
まあ、そのあたり明日の、ね、所信がどうなるかっていうところ、うん、そしてまあ選挙を前にしてますんで公約でどう書くかですか。
そうですね。
その辺は高市政調会長もね、まあ、責任
そうですね。まあ、もともとはね、政調会ってのはそのためにって、はい、政策を作るためにあるというところがあるので、うん、まあ、新党三役の、まあ、主張であったり、キャラクターっていうのも反映されていくんじゃないでしょうか。
はい。さあ、この後はこれから1週間のニュースの予定、リスナーの皆さんからいただいたメッセージのご紹介、そして後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いください。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
日本放送アナウンサー飯田浩司がお送りしております。 OK 浩司アップ週末増刊号。まあ、いつもですとね、新業アナウンサーの進行なんですけれども、お休みを夏休みということでいただいておりますんで、私だが進行しております。でですね、ここでメールを一つご紹介しますが、私に質問ということで、神奈川横浜市の57歳の男性です。飯田さんに聞きたいことが抑えられなくなりメールします。飯田さんの指がやたら太いのとやたら太いのと、右手の人差し指にはめているリングと爪の切り方が気になります。差し支えなければ教えてください。毎朝通勤時間に聞かせていただいておりますと。ああ、そうですか。通勤の時間帯ありがとうございますね。そして何ですか、指が太い、指が太い、太いんですかね、やっぱね、これね。まあ、たまに、スタジオの中の写真をこう撮って、ツイッターなどに上げているんで、それをご覧になったと思うんですけれども、まあ、太いのはともかくとして、この右手の人差し指のリングですね。ああ、確かに私、リング2つつけてまして、指はね。1つは、これ右じゃなくて左ですね。左の薬指。まあ、これは、結婚指輪が、あるんですが、でそれと並んでですね、左のこう人差し指のところに確かに、ファッションリング的なものをこうはめて、いたりなんかするんですけど、これはですね、もう今から10年以上前になりますけど、私香港が大好き でよく香港にこう旅行に行ったんですよ。それこそね、年に6回香港に行ったことがあって、さすがにその時はですね、成田空港の税関のところで止められて、でずっとパスポートじーっと見られて、でさらに横から犬に嗅がれてたっていうようなですね、何をこう疑われてたんだみたいなことがありましたが、まあ、それはそれとして香港好きでいろんなところ回ってたんですけど、その中でですね、まあ、ある香港の風水師さんにちょっと占ってもらおうという機会があって、でそこで言われたのがですね、まあ、その人日本語ができたんですけど、飯田さん、いい気というものは右から入ってくる、右から入ってきて左から抜けていくんですと。あ、気っていうのはそういうもんなんですかと。で、ですから右手から入ってきたいい気を体の中に抑えるためには左の人差し指で蓋をするんですねって言われて、お、蓋ですか、ここに指輪をつけることであなたの体の中にいい気が蓄積するっていう風に言われてですね、あ、そういうもんですかって言って、つけ始めたのがこのファッションリングであるということでですね、これは風水なんですよ。わかんないんですけどね、これが本当に良かったかどうかわかんないんですけど、確かにその後一応結婚ができたのと、一応その自分の冠番組まで持つことができたっていう意味では、いや、ありがたい教えだったのかもしれないなと、こういう風に思っております。あと爪の切り方はですね、妻からもよく下手くそだ下手くそだって言われるんですけど、自分では普通に切ってるつもりなんですけどね、どうも角ができるみたいで、まだね、手の爪はいいんですけど、足の爪はもっとガッタガタになってるんですよね。多分端っこのところをちゃんとヤスリかけないからこうなるんだと思うんですけれども、はい、おっさんのね、爪の切り方とか聞いてどうなるんだろうなと思うんですけれども、質問にお答えいたしました。 さ ではこれからの予定をご紹介してまいります。10月10日日曜日です。この日は台湾の建国記念日、双十節というね、双子の双という字に十、それに節分の節、こうやって双十節というふうに言いますね。さらに朝鮮労働党の創建76年がこの日、そして韓国の大統領選に向け与党共に民主党が予備選挙を行うというところです。そして10月11日月曜日、 IMF 国際通貨基金、それから世界銀行の年次総会と関連会合が開かれます。さらにプロ野球ドラフト会議です。12日火曜日、定例閣議、そしてサッカーワールドカップカタール大会アジア最終予選、日本対オーストラリア。先日サウジアラビア戦落としちゃいましたからね、結構厳しくなってます。この試合は本当にここを、引き分けでも厳しいんじゃないかなっていうようなね、ところになってきています。それから13日水曜日は9月の中国の貿易統計が発表されます。14日木曜日 EU 首脳会議、そして15日金曜日ですが定例閣議、小池都知事の定例会見、さらに北朝鮮拉致被害者5人の帰国から19年、あれからもう19年が経つということであります。続いて来週10月11日月曜日からの OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。まず11日月曜日が国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さん、12日火曜日ジャーナリスト有本香里さん、13日水曜日数量政策学者高橋陽一さん、14日木曜日ジャーナリスト鈴木哲夫さん、15日金曜日評論家宮崎哲也さんです。新業アナウンサーも夏休みから戻ってきます。そしてその1週間後、10月18日からの1週間ですが、総選挙直前、経済外交安全保障工事新時代提言と題してお送りしてまいります。とてもとてもとても大切な1週間ですので、この1週間はですね、沖のあなたのみならず、一族老党、さらにはご同僚、ご近所の方も含めて、様々な方にですねお聞きいただければと思っておりますので、ぜひご協力を何卒よろしくお願いいたします。コメンテーターが決まりました。6時台早い時間からのご登場です。18日月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん、19日火曜日朝日新聞編集員、ライン問題をスクープして新聞協会賞を受賞しました峰村健二さん、20日水曜日数量政策学者高橋陽一さん、21日木曜日明治大学准教授で経済学者飯田康之さん、22日金曜日外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。来週さらに再来週とね、総選挙に向けて様々な動きが予想されております。工事では与野党のキーパーソンに随時出演をお願いしてまいります。まず決まっているのは13日水曜日国民民主党玉木雄一郎代表、18日月曜日、自由民主党参議院議員で作家の青山茂春さん登場です。総選挙の戦い、勝算などについてもズバッと聞いてまいります。その他与野党のキーパーソンに今出演交渉中でありますので、またこれも決まり次第お伝えしてまいります。大切ですので、もう一回言いますが、18日からの1週間非常に大切です。これはね、もうポッドキャストで聞こうが、 YouTube で聞こうが、あるいはラジコのタイムフリーで聞こうが、生放送で聞こうがですね、聞いたことには変わりはない。平日朝6時から8時、飯田浩司の OK 浩司アップ、どうぞよろしくお願いいたします。ここまでの進行、日本放送飯田浩司でした。
飯田先輩、本当にありがとうございました。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、さらに後半はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんの対談をお届けします。OK! コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、 モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、軟調継続となった東京市場です。岸田新内閣が4日正式に発足しました。岸田氏は総裁選の時から金融所得課税の引き上げを打ち出していました。投資家にとっては当然ネガティブ材料のため、岸田氏の総裁選勝利が濃厚になるにつれ、日経平均株価は売られ、1日の寄り値からわずか6日で2984円も下落する場面が見られました。外国人投資家などがこの動きを嫌い、一部が日本株売りとしているという話もあるようです。菅総理退陣から新しい自民党に期待が集まっていましたが、総裁が変わったところで出てきた話が金融市場にとっての悪材料だったことに、外的要因の悪化なども加わり、大きく売り込まれてしまった格好となりました。金融所得課税については見直しの話も出ていますが、市場はリスクオフ気味、株式の手持ちは減らす方向に向かっているようです。二つ目のポイントは、エネルギー関連株の活況です。中国での停電や電力制限が話題になっています。これから北半球では冬に向かい、エネルギー需要はさらに高まってくることもあり、今週は全体市況が軟調継続の中、エネルギー関連株の盛り上がりが目立ちました。4日にはOPECが協調減産の縮小幅を維持することを発表しました。原油需給の引き締まりは続くとの見方が強まり、原油価格や石炭価格が上昇していきました。この状況が続く間は、エネルギー関連株は折に触れて注目されていくと見ています。代表的な関連株のインペックスや石油資源開発は今週年初来高値を更新しました。私のメルマガでは4日にインペックスを紹介しています。またエネルギー関連株では小型でも良いものがあり注目しています。詳しくは私のメルマガやブログでも折に触れて書いていますので、チェックしてみてくださいね。来週のポイントは、新 GoTo トラベル関連株に注目です。政府は5日の記者会見で、昨年12月以降停止中の GoTo トラベル事業に関して再開のタイミングなどを検討するとしました。旅行サイトを手掛けるアドベンチャー、エアトリ、オープンドアの株価は8日金曜日は大幅高となっています。ワクチン検査パッケージの活用や、中小企業には割引率を上げるなど新しい施策も検討されているようで、今後は新 GoTo トラベル関連株に注目が集まると思います。ですが、マーケットの不安定な状態は継続していますので、今しばらくはポジションは少なめ、リスクオフ気味で臨むのが良いかもしれません。今週の相場格言。上り100日、下げ10日。株価が上がるときはゆっくりだが、下がるときは早いという意味を持つ相場格言です。上げ相場のときは、物色買いと利益確定売りの繰り返しの中で、じりじりと水準を切り上げていきながら上げていくもの。そしてもっと上がりそうと考える人が新たな買いを入れ、さらに株価は上昇していきます。そしてゆっくりと上がり続けた株価は、一定水準になると買いと売りのバランスが入れ替わり天井となります。一度売りが出ると利益確定売りが高値つかみのロスカットを巻き込み、一気に下落というのが上り100日下げ10日のシナリオです。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。 ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。 OK コージーアップ週末増刊号、お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんに登場いただき、メンタルヘルスとコミュニケーションをテーマにお届けします。OK コージーアップ週末増刊号、モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は政治、経済、国際情勢、世界を取り巻く様々な問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授、臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さんです。武藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、コロナ禍で悩みがある人はどう相談し、どう相談を受けたらいいのかっていうことを中心にお話を伺ったんですけれども、以前よりこうね、人とコミュニケーションを取るって結構僕は難しいなっていうねことを常々考えてるんですけど、この人との関係、他人との関係について今回お話を伺いたいと思います。はい、まずこの人間関係ってね、よく一言で言うんですけど、関係って一体どう定義すればいいんでしょうか。
これはですね、精神分析という学問があるんですけど、それによりますとね、はい、私の心の中に映っている佐々木さんのイメージ、それを関係と言ってるわけです。
なるほど。
私の心の中に映っている佐々木さんのイメージ、まあ一種投影されたものですね。
なるほど。僕そのものじゃなくて、僕のイメージが武藤先生の中に映されている。
映されてる。
それをどういうイメージで作るかってことなんですか。
そう、それを言葉によって、あるいは行動によって、表情によって顕在化する場合もあるし、隠す場合もある。関係を隠す場合もある。
なるほど。
本当は嫌な関係なのに、嫌だというふうに言うのはちょっとまずいから。
気まずいですよね。
気まずいからすごく素敵だって褒めたりする。でも本当の関係はどうなんだっていう。カウンセリングではその本音の部分を、話しに来る方が多いです。あるいは2回目3回目ぐらいになると本音をさらけ出す人もいるわけ。
日頃はね、例えばあいつちょっと苦手だなと思ってもそれを口には出さないですもんね。
そうですね。
でもそれは本当は口に出して、まあ、カウンセラーの方にそういうのはいいことだと思うんですけど、じゃあそうやってこいつちょっと苦手だなと思う人との関係ってどうすればいいんですかね。
まあ一番いいのはね、俺は佐々木さんに対して苦手意識を持ってるよって言える関係が一番いいね。
なかなかでも言いにくいですよね。これはね、
言いにくい時は言わない方がいい。
言わない方がいい。そうですよね。
簡単なんです。
なるほど。そうすると、
日本人はね、今ねコミュニケーションが苦手っていう風になってますけど、特にコミュニケーションではフォーマル、インフォーマルって分けた場合、インフォーマルな人間関係が、あるいはコミュニケーションがとっても苦手ですね。
インフォーマルってのは 公式じゃない、
公式じゃない決められていないコミュニケーションです。例えば、9階上がろうとしてエレベーターを待っている、はい、でエレベーターのドアが開いて、そこにずっとね6、7に入って、はい、で一番最初に入った人はあの階を押すボタンが遠いね、すいません5階を押していただけますか、はいいいですよ、このいうね、コミュニケーションが苦手。あ、
意外に苦手な人が多いんですかね。
苦手なんです。
なるほど。
こうやってね、あ、人の背中を乗り越えて押したり、
ね、押しちゃうんですね、頼まないでね。
言えばいいものを、なんかね、勇気というか、あるいはどう評価されるんだろうか、どう見られるんだろうかということで、周りの目を気にする人たちが非常に多くなっている、
これはなんで苦手なんでしょうね。周りの目が気にするから、相手にどういう関係でそれを言っていいか分かんないからですかね。
支えてくれる人がいないから。
支えてくれる人、
だから自分をバックアップしてくれる人、味方になってくれる人がいない。
ああ、なるほど。
あ、押してあげてとかね、すいません、あの鍋焼きうどんください、でもキッチンにいる人は全然うんともふんとも言わない、で中間にいた人がすいません、ああ何でしょうか、お客さんが鍋焼きうどんって言ってますよ。
なるほど。
こういう光景が少なくなったでしょ。
そういうサポートをしてくれる人がいないからなんですね。
だから全く助けをね、呼んでもねしてくれる人がいないと鬱になるって言います、
なるほど。
期待しなくなるから。
会社の中だとポジションがあるから言いやすいってなるわけですね。課長が何か言うっていうのはみんなが聞いてくれるし、
そういう
課長が部長に言うっていうのはなんかそういう言い方のフォーマルなやり方があるわけで、そのラインに乗ってる分にはすごく言いやすいってありますもんね。
それは立場とか状況とかね、権限とかいうことを味方にして言えるからです。
そのうどん屋の注文とかエレベーターの中でボタンを押すのってのはそういうなんか空気とかヒエラルキーとか何もないから、
何もない、何も決められてないわけです、黙って言ってもいい、そういうのをインフォーマルと言っているわけです。フォーマルは、得意な、
なるほど、
決められたこと、
会社の中とかですね、
決められたこれやるべき、なんでやらないんだとかね。
日本人はなんで苦手なんですかね。インフォーマルなんで日本人は苦手なんでしょう。
自分がないから。
自分がないから、確かにね、自分に自信がないからですかね。
そういうことです。
なるほどね。なんか
だから、ほとんどの相談は、形を変え色を変えてくるけれど、最終的な柱は自信の喪失、で私6つ目かな、心の働きの中で、意識の次に自我意識っていう言葉を持ってきた。
前回のお話でね、心の働きの一つに意識と自我意識って2つ並べられて、ちょっと自我がつくのとつかないのどう違うんだろうって一瞬思ったんですけれど、
意識はね、あの何かっていうと目覚めることとか気づくことなんです、
なるほど。
だから意識が朦朧としているとね、ミスやエラーを起こしたり事故を起こしたりする。自我意識は自分に向けられたもの、
自分、俺はここにいる俺であるっていうことを考えるのが自我意識。
俺は何者とか、私の正体はとかっていうことなんだけど、もっと分かりやすくすれば、自分はどのぐらいの価値があるの、自分には居場所があるの、自分は感謝されてるの、自分はまあ、どのぐらいモテるのとか。
あ、なるほど。
そういうのが高ければ、自信があるわけです。
そうですよね。
だから結局は自信がないために自信をつけたいということで来られるわけ。
どうやって自信をつければいいんでしょう。
それは自己肯定できることですね。
自己肯定できること、例えばどうい
うことですか。あるいはありのままの自分を認めること。
どんな人にも褒めるべき場所ってのはありますよね。そういうのを褒めるってことですか。自分自身で
褒めるっていうか、私は悲しい 私はモテないならモテない、うん、そういうことかってしばらく思うことです。
モテないってことをそれを自信がないことにするんじゃなくて、うん、モテないってことを認識するってことなんですか。
そう、認める。
それで自信が持てるようになるんですか。
だってありのままの自分でしょ。
確かにね、モテないありのままの自分、そうです
よ
ね。
どうですかモテない感じは、うん、モテないんですよね。気の済むまでモテないと言ってみるのはいかがですか。
おお、
ちょっと逆説になってきます。
うんうんうん、
そうするとたまにはモテたいなって思う、うん、ああそう、そう思えてきた、それはどうして、うん、いうふうに突っ込んで聞いていくわけです。うんうんうん、そうするとね、あんまりそう言われるとなんか自分はモテない自分を責めていたので、うん、それはそろそろやめたいと思います。
そうやって心が変わるんだ、
はい、
不思議ですね。
こうしなさい、ああしなさい、だからこうすればいいのよ、うん、では変わらない。
なんか自己肯定、いやでもモテない自分を肯定するって、でもやっぱモテないんじゃないですか。
モテない自分で何が悪いって開き直る。
開き直る、なるほどね。
究極はね、
うんうんうんうん、それって最終的に自信につながるってことなんですか。
自信につながる。
なるほど、開き直りが大事ってことなんですかね。
開き直り、もっと言うと自分を持つことだよね、うんうんうん、人が何と言うと言っても私は私だっていうことを、うんうんうん、言ってるわけです
から。なるほど、
表明してるわけですから。それがね、日本人は弱いんです。
他者評価を気にしすぎってことなんですかね。それは
他者評価を気にしすぎ、
うん、モテないっていうのは自分がモテないと思ってるんじゃなくて、あいつはモテないねって言われ続けてるみたいな過去があるわけですね。大体
そう、
あのブサイクでとか言われたりとか、
そうそうそう、
でそれだから
傷ついてるわけですよね。
傷ついてるわけですよね、
ええ、でそれが出てくるわけ、うんうん、過去と現在の対話がなされてるわけです。
でそこでモテなくて何が悪いって開き直ることで、その他者の評価じゃなくて自分自身は別にそんなモテなくても気にしないんだっていうふうに思えるようになるってことですか。
そう、
なるほど、
時間をかけてやりましょうねっていうわけ。そう簡単にはできないから。
なるほどね、自分の評価を大事にする。でも今の時代ってなんかすごいいろんなもので他者評価されやすいじゃないですか。例えば昔だったらね、勉強ができる子ならいい大学受けて、いい大学受ければいい学あの会社に就職できてって割にこうね、こうレールが引かれてたんですけど、今だと例えばなんだろう、学生時代にボランティア活動してなきゃダメとか、なんかね、コミュニケーション能力でペラペラ喋れなきゃダメとか、なんかやっぱり他者からのそういう人柄とかパーソナリティへの評価っていうのがやたらと言われる時代になってきてると思うんですけど、それは結構辛いですよね。
そうですね、
そこから逃れないと、自己評価は高まらないってことですかね。
そうですね、自分は、うん、孤独と孤立している、でもそこから出発していく必要ある、
うんうん、なるほど、
あると思います。ニューノーマル、
ええ、ニューノーマル、新しい生活様式、
そこでは特にそうだ、ええ、あの多様性の社会ですよね、
うんうんうん、
それと IT に強くなきゃいけない、この2つだと思うんですけど、まあ IT はこうトレーニングして覚えていくしかしょうがないけど、
そうですよね、
多様性に打ち勝って乗り越えていくためにやっぱり自分というものを持たないといかんと思うんです。
なるほど、
多様、そのためには自分で自分を認めたり許したりする、そういう認識のパターンというか、思考パターンというか、
なるほど、
持つ必要があると思う。
多様性っていう言葉を使うとすぐね、その LGBT だったりフェミニズムだったり障害者だったりって話になっちゃうんだけど、そのモテない自分も多様性の一つみたいに思えばいいってことですかね。
モテない自分ですか、
ええ、
はい、それも一つの多様性、
一つの多様性、いろんな多様性が、
だから先ほど先週でしたっけ、あの、ええ、エレベーターの中で、
はい、
すいません誤解をしてってね、ええ、言った時に、うん、ああいいですよって言った時に、 周りの人たちがどんな思いをするだろうか、いい空気が流れる場合もあるし、ひょっとしたら、なんで俺は私は近くにいたのに押してあげられなかったんだろうかとか、自分を責めたりする人もいるかもしれない、
いるかもしれないですよね。
だから多様性からすると責めてもいいんだよっていう、
なるほど、
責める人もいるかもねって、でも私は押してって言うよって、
なるほど、
それから私は押してあげるよって、
押してくださいって頼む自分がいて、それに対して不快感を持つ人もひょっとしてもいるかもしれないし、それを肯定的にか、ね、もちろんいいですよっていう人もいるかもしれない、その両方がいることももう認めるべきだってことですね。
認めるべきだ。
なるほど。全員が自分を好いてほしいとか思うから辛くなるんです
ね。そうそうそう、こうすべき、ああすべきとか、
ね、なるほど、それ深いですね。多様性って好き嫌いまで含まれるってことなんですね。
そういうことです、そういうこと。
これはなかなか深すぎてすぐには理解できないけど、すごいなんか納得感というか、
ありますか、
ね、分かります、すごい、
納得していただけば嬉しいです、
ね、すごい素晴らしい考えだと思います。なんかね、多様性っていうとなんかもうちょっとこう狭い範囲でものを考えがちなんだけど、もっと広く考えていいってことですよね。
いろいろ考えてみないとね。
今回のね、そのコロナ禍がもう1年半続いて、この中でほら結構リモートワークで会社の同僚との会議もズームみたいなオンラインになったりとか、あとそもそも飲み会とか会食とかも、なくてですね、例えば去年入社の新入社員だったりすると、会社入ったのに一回も同僚と会ってないとかね、会社の社員と会ってないみたいな人もいたりとかですね、すごいこうなんかどうやってここから人との関係作ればいいのか悩んでる人も結構多いと思うんですよね。なんか僕の知り合いでもね、中途採用でなんか会社に入ったんだけど、別の会社から入ったはいいけど、なんかズームでしか会ってないので、そもそもなんかリアルでどんな人かみんなわからないと、ズームだとなんか正式にやり取りしかしないじゃないですか、フォーマルな、でインフォーマルが全然見えないので、こういう悩みは、ね、どうすればいいんでしょうか。
コミュニケーションの上にメタコミュニケーションってあるんですよ。
メタコミュニケーション、
メタっていうのは接頭語として使うわけですね、はい、コミュニケーションについてのコミュニケーション、だから、先輩とか同僚と会えてない、あるいは好きな人とも会えてない、はい、そういう時に、会いたいねということだけじゃなくて、会えない自分が寂しくてしょうがないとか、それからコミュニケーションできないことで、こんなことでカバーしてますとか、おかげでたくさん食べるようになって10キロ増えちゃいましたとか、そういうね、会えないということについて説明するコミュニケーション、これをメタコミュニケーションと言ってるわけですけど、それででもなんとか耐えている自分がいますとかね、そういうことをつける、あるいは枕言葉に使ってコミュニケーションを取る、しばらくぶりだね、何ヶ月会ってないんだろうとか、
なるほど。要するに会社のコミュニケーションというと仕事の業務の内容とか、そういう物理的なというか直接的なことしかやり取りしないんですけど、その時にそのメタコミュニケーションの要素みたいな、なるべく加えていくってことですかね。
加えていくっていうこと。
もしくはそのメタコミュニケーションについての会議とかやればいいかもしれないですよね。
ああ、そうですね。
今日はみんなでオンラインばかりの孤独について話し合いましょうみたいなこと言ったりとか。
ああ、いいですね。そうすると、皆さん結構本音が喋りやすくなる。
なるほど。
気持ちを喋ることになってきます。
どうしてもオンラインの会議だとなんか、なんだろう、こう雑談になりにくいっていうのがあるんで、なるべくそうやって雑談してメタコミュニケーションを膨らませていくっていうことが大事だってことなんですね。
はい、私も いくつか本を書かせてもらったんですけど、はい、一番売れたのが雑談力です。
あ、雑談力、なるほど、素晴らしいです。で
それ最初に書いたのは私なんです、
なるほど。
それからいろんな方々が、書いていただいて、雑談力が有名になった、あるいは雑談ということが見直されてきたといういきさつがありますね。
雑談、例えばいろんなイノベーションとか技術革新があるときに、技術者同士の雑談こそが一番イノベーションの種になるみたいな話もありますもんね。フォーマルな会話ばっかりしてると新しいものが生まれてこない。
雑談とはフリートーキングですか、
ね、なるほど。でその雑談はもちろんイノベーションの種もあるけど、同時にやっぱそういう心の健康にも大事だってことなんですね。
大事ですね。まあ脳の体操にもなるでしょう、
なるほど。
あるいはカタルシスにもなるでしょ
う。ずっとなんか言いたくてもやもやしてたけど言いなかったことをこう吐き出すと雑談で、はい、それでこう気持ちがスッと晴れやかになるってこともできるわけなんですね。
そうですね。
そうするとこれからの時代ね、まあ、オンラインのミーティングも、まあ、リモートワークある程度定着していくでしょうから、オンラインのミーティングどんどん増えていくと思うんですけど、やっぱりここでいかに雑談力を生かしていくかってことが個人にとっても企業にとっても大事だってことですかね。
私はそう思ってますね。はい、
なるほど、素晴らしい。雑談の話まで、行くとは思ってませんでしたけども、心の健康と雑談って実はつながってんだなって考えると非常に僕は今日勉強になりました。
心は、まあ、いろんな働きでできているけど、まあ、理解というのは素晴らしい交流を生む、と同時に理解は心の栄養でもある。
なるほど、心の栄養なんですね。
その辺がね、まあ今日の締めの言葉になるかなという。
心の栄養である理解、いい言葉ですね。ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、今回の配信では臨床心理士上級プロフェッショナル心理カウンセラーでモラロジー道徳教育財団特任教授の武藤誠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送 OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。